78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院呼吸器外科部長であります檜垣直澄先生とお話をしたいと思います。檜垣先生、どうぞよろしくお願いいたします。今日は肺の手術、肺を切るということを教えていただけるんですよね。はい、これどういう内容になるんでしょうか。
呼吸器外科という、科の最大の仕事は肺を切るということです。
はい、
呼吸器外科は肺を切ることによって病気を治すことを目的としています。
はい、どういう理由でこの肺を切るということが多いんでしょうか。
今現在最も多いのが肺の悪性腫瘍です。
はい、
悪性腫瘍というと肺がんということになりますけれども、はい、肺の腫瘍の場合は良性腫瘍というのが少なくて、ほとんどが悪性腫瘍に分類されます。
はい、
気管支鏡という検査で細胞を取ることにより、手術前に肺がんと確定診断されているケースもあれば、診断が確定されていないものがあって、CT などでは極めて肺がんが強く疑われるというケースなどがあります。
肺を取るという一言で言ったらそれで済んでしまうんですが、どういう取り方をするんでしょうか。
はい、肺がんの場合、治癒、治すことを目的にするということは、がん細胞をすべて取り切るということが最大の目標になります。
はい、
手術前に肺がんと確定診断されているケースでは、原発層という肺の中のしこりと肺の入り口とその周りにあるリンパ節を一緒に取り除きます。
はい、
手術中に肺のしこりをきれいに取り切ることと、肺の周りにがん細胞がこぼれ落ちていないか、周囲のリンパ節を取り除いてリンパ節にがん細胞の点がないかどうかを検討していきます。
はい、
肺は右側で言えば上葉、中葉、下葉という3つの肺葉、葉っぱに分かれてて、左側は上葉と下葉の2葉を合計すると5つの葉っぱでできておりますので、それの、取り方としては、きれいに安全に取るというためには葉っぱ、肺葉を取るということがベストということになります。
はい、
で肺がんの手術ではその 80% がこの肺葉切除という形で実際に行われております。一般的にこのような最も治癒の可能性が高いことが医学的に証明されている手術を今現在標準手術という名前を、で説明することが多いんですけれども、これが今言ったように非常に治癒率の高い方法と考えてもらったらいいと思います。
大体 80% がそのような手術ということですよね。はい、その他の取り方というのはどういうものがあるんでしょうか。
はい、残りの 20% ということになるんですけれども、
はい、
肺がんが進行してて、右側あるいは左側の肺をすべて取り除くという手術ケースもあります。
はい、
当然大きく取りますので手術に頼る体力があるのかどうか、あるいは取ることによって治癒が可能性が高くなるのかということを検討した上で行う手術ということになりますので、
はい、
高齢者の方にはちょっと負担がかかりやすくなります。
はい、
がんの、進行のために、難しいケースや体力が難しいケースでは手術前に抗がん剤で、小さくしてから、しこりをさらに小さい形で手術で取り除くということも考えていきます。
先生、小さく取るということはないんですか。
当然あり得ることなんですけれども、
はい、
今お話したところでは大きく取るというのは拡大手術というんですけれども、
はい、
今その縮小手術、小さく取るという方法が少しずつ増えてきております。葉っぱ、肺葉よりも小さく、 区域という葉っぱの、まあ、5分の1から2分の1を切除する方法がありまして、まあ、さらにもっと小さく取るという方法も増えてきています。
はい、
これはリンパ節転移の可能性の少ないおとなしいタイプの肺がんであったり、最近では CT 検診なんかで見つかる非常に小さい肺がん、うん、2センチ以下の肺がんに対して、行うことが増えてきています。
はい、
その方はまあ積極的縮小手術という形で言葉では言うんですけれども、うん、ただこれはやはり、進んではおるんですけれども、ただ今臨床試験という形でその効果を判定して、まあ、実際には5年10年手術後5年10年の経過を見て、正しいのかどうかを判断していくということが進んでいっている段階と考えてもらったらいいと思います。
はい、
でまあ、それだけではなくて、うん、どうしてもタバコなどの影響で肺の機能が悪い人、うん、通常の手術より機能を残すために致し方なく縮小手術をすると、まあ、これ消極的縮小手術というんですけれども、こういう形でも行うことが最近増えてきています。
はい、
かつては治らないがんの代表であった肺がんなんですけれども、うん、現在は治るような時代になってきましたので、また新しいがんが一つのがん二つ目のがんが出てきて、それに対して治療するということも増えてきましたので、うん、そういう場合はやはりちょっと小さめにとって肺の機能を残すということを行っています。う
ん、はい、先ほどね、診断は確定されてないものの CT などで、画像検査で極めて肺がんが強く疑われるケースもあるということでしたよね。
はい、そういう場合はですね、まあ、気管支鏡っていう局所麻酔で行う、うん、検査で細胞を取って、うん、来る検査なんですけれども、これを繰り返すという方法と、はい、あとまあ実際には時間を置きながら変化を見ていく、そうして、経過を描くためで、まあ、診断をつけて手術に臨むということがありますけれども、ただ時間経過が経ってくると肺がんが進行してしまうということがありまして、そうなると取りきれなくなってしまう可能性があります。
はい、
そういうケースでは一般的に肺がんは進行が早い病気なので、まあ、高齢者であっても遅いとは限りませんので、
うん、
タイミングを失わずに手術によって手術で診断をすること、手術中に、うん、迅速病理組織診断といって手術中に顕微鏡の検査を行ってそのまま続けて、治す根治手術を行う、まあ、先ほど言った肺葉手術などを行う手術が増えてきています。
はい、
まあ、大体肺がんの手術のうちの約半数が手術前には確定診断に至ってないケース、うん、ということが言えると思います。
はい、
で、まあ、最近ではその画像診断が CT もそうですけれども、PET CT という新しい補助診断法もできましたので、うん、画像だけである程度がんであろうことが想像つくケースが増えてきてまして、実際手術を行ってその肺がんが強く疑われたケースの 90% 以上が実際に肺がんであるということが実際経験上、うん、分かっております。
はい、手術のメリットというのはどんなことがあるんでしょうか。
はい、治療法としては、まあ、抗がん剤の治療であったりだとか、うん、いろんな治療があるんですけれども、まあ、根治治すことを目標とするという意味合いでは放射線治療と手術ということになるんですけれども、
はい、
放射線治療というのはもう外から見る検査以上のことはこれは分かりません。
はい、
どこまで広がっているかということを手術などでは手術中に検査することによって実際外から見たかどうか見た時の評価と実際正しいかどうか、実際肺がんの場合はそのズレは多いがんになりますので、
うん、
その実際の広がりを手術によって確認するということ、うん、でそうしてあとがん細胞をさらに取り除くことによって細かい特徴、まあ、遺伝子検査などでその特徴を捉えることによって有効な治療法を知ることができるというメリットがあります。
うん、先生、この病気の部分をね、全て取り除いて病気を治すことを目的としてますよね。それ以外の手術というのはあるんですか？
胃がんとか大腸がんのように症状を取るための手術っていうのは肺がんの場合はほとんどありませんので、うん、
はい、
肺というのはという臓器は取れば取るほど機能を失う臓器で、まあ、肝臓のように細胞の再生もしません。
はい、
だから肺がんという病気自体が大きく取れば取るほど取り切れる可能性は高くなるんですけれども、大きく取りすぎると生命を脅かしたり、あるいは息苦しさが強くなって生活の質を大きく落としてしまうということがあります。
はい、
そのように考えられる場合は 他の治療法を選択するということになります、
はい、
肺がんとひとまとめに説明していますけれども、肺がんの場合はさまざまな特徴を持ったタイプがあります、
うん、
例えばタバコと関連した肺がんとタバコと関連しない、していない肺がん、
うん、
あるいはがん細胞の種類によっても違いますし、まあ、遺伝子の傷によっても変わってきますので、
はい、
最近の治療法としては分子標的薬やノーベル賞で有名になった免疫チェックポイント阻害剤をはじめとしたがんの薬物療法がどんどん進歩していってますので、
はい、
がん細胞の特徴を捉えることによりこういう薬剤がどういうタイプの肺がんに対して治療の選択肢になるかということを、
うん、
まあ、手術によって情報を得るということも非常に大事になってくると思います、
うん、
情報を得るというために全身麻酔をかけてがん細胞の一部を取ってくると、まあ、生検というんですけれども、うん、それを行うことによって肺がんの情報を得ていって、いうのも手術、呼吸器科としての大切な仕事の一つということが言えると思います。
なんか新たに手術中に検査をするというのはなんか今日はよく分かりました。なるほど、手術をしながら検査をして進めていくということなんですね、
はい、
肺の病気で肺がん以外どんな病気ありますか？
はい、今肺がんの話中心に行ってきたんですけれども、
はい、
肺がん以外の多い病気としては気胸という病気があります、
うん、
これ肺に穴が開く病気なんですけれども、
はい、
僕は20歳前後の痩せた男の子の病気であるということ、
うん、
もう一つは50歳以上の方でタバコを、重喫煙者ですね、肺が傷んでしまった肺気腫、気腫肺に起こる気胸という、続発性気胸というんですけれども、そういう2つの大きなケースがありまして、
はい、
最近は芸能人の方がかかったりして、ニュースになったりしますので、よく知られるようになってきました、
ね、ちょっと細身のタイプの男性がなるケースが多いのかもしれないですよね、はい、これはどういうふうに治療していくんですか？
はい、こちらの方はおそらく大体のケースがブラブレブという風船状に肺のところから膨らんできた、風船状に膨らんできたところ、お餅を焼いた時にこう膨れる風船をイメージしてもらったら分かるんですけれども、それがプスッと穴が開いてしまって、そこのところから空気漏れをしてしまうと、空気漏れをすると肺をの周りに空気が溜まってしまいますので肺がしぼんでしまうということになります、
はい、
だからそういう時には胸腔ドレナージといって胸の周りに管を入れることに、これ大体局所麻酔でするんですけれども、肺の周りに管を入れて肺の周りの空気を抜くということを行って肺を膨らませています、
これは手術になるんですか？
一般的には、小さい手術といえば手術になるんですけれども、はい、医学的にはどちらかというと局所麻酔で行う処置ということになるんですけれども、
はい、
手術ということになると、もう先ほど言ったその風船状の、穴が開いているところを何らかの全身麻酔をかけて行う処置というのがありまして、当然穴が閉じないケースであったりだとか、もう何度も繰り返してしまうようなケースではそういう手術の適用があるというふうに判断します、
はい。
僕は最近は胸腔鏡というカメラを使って、でステプラーというホッチキスを使ってそのブレを切除してきまして、行っております。
だい
た
い
大きな傷ですることはほとんどなくなってきましたので、非常に、患者さんにとっては負担が少なくなってきているということになります。実際には麻酔の技術であったりだとか医療器具の進歩がこういう小さな傷でできるということを可能にさせてきているということは言えると思います、
これ一度手術を終えたら、処置を終えたら追加で治療することもあるんですか？
一度と言いますかね、実際には風船 を,、を取るだけではまた風船ができてくるだとかいうのがありますので、
はい、
また風船という意味合いでその、ブラブレブという部分を切除するのと一緒に同時にもうその周りのところに、溶ける布をかぶせるカバーリングというんですけれども、そういう追加の処置をさせてもらって、新しく風船ができたとしても破れにくい状況を作ると、再発を減らすという工夫などもしております、当然、タバコが原因になりますので禁煙をするということは当然再発を減らすということでは大変大事になってくると思います。
肺の病気で肺がん、それから今教えていただきました気胸ですけどもね、これ以外にはどのような病気がありますか？
はい、それ以外の病気ってどちらかというと少なくなってきます、
はい、
で肺の感染症 で手術も行うこともありますけれども、これは非常に少なくて、ただ手術が非常に効果的だなっていう人にはやっぱりこれをお勧めしてあります、うん、多くはありませんけれども、適切な適応判断をしてそれを進めていくということは我々と仕事としても大事だというふうに思います。
最後になりますけれども、肺の手術を受ける前に注意しておく点というのは先生ありますか？
はい、まずタバコを吸ってはる方はもうできるだけ早く、うん、でよく言うタバコを減らすんではなくてもう禁煙する、吸わないということはすごく大事である、
うん、1本でもダメということですね。
はい、タバコは百害あって一利なしで、禁煙ができてないと手術後に肺炎を起こしたりだとか、さまざまな合併症を起こす危険性が高くなりますので、患者さん自身がやっぱり辛い思いをすることにもなりますので、一日でも早くタバコをやめるということが大事だと思います。
はい、
手術後禁煙を継続すると、手術したことよりも禁煙したことの方が将来には体にとっては非常にいいこと、うん、ということも例えば気胸の場合に手術した場合には言えると思いますので、はい、禁煙はしていってほしいなというふうに思います、うん、
はい、
肺がんに対して最も多い手術が肺葉切除になるんですけれども、うん、手術しても最近は1週間前後、場合によっては1週間経たずに退院されることが多くなりました。かつては手術後2週間入院しましょうだとか言ってたんですけれども、うん、どんどん退院までの期間が短くなってきて、特に高齢者などは入院期間が長くなると余計に体力が落ちてしまいますので、
はい、
早く回復するっていうことはすごく大事で、うん、でそうすることによって、手術後のちょっと嫌な合併症としてエコノミークラス症候群、これは最近よくテレビでも出てくるようになりましたけれども、うん、
はい、
関わる血栓症の代表になってますので、こういうのの発症を抑制することにもつながりますので、うん、できるだけ早期に手術前の状況に戻していくということが非常に大切になってくるというふうに思います、うん、
はい、
我々手術をする呼吸器外科医だけではなくて、リハビリを担当する理学療法士の先生であったりだとか看護師さんであったりだとかいうことも一緒に努力して早期離症早期退院に向けて、頑張っていっているということになっていく、うん、いくと思います。
はい、
肺の手術を受けられる場合には、当然このいろんなケースがあると思いますので、うん、その細かい点に関しては十分に主治医の先生とお話を聞きながら今言った心構えを大切にして手術に臨んでいってもらいたいというふうに思います。
はい、今日は肺の手術、肺を切るということというお話をしていただきましたけれども、先生、肺を、ね、今手術する前に注意することということを教えていただきましたが、まず肺の病気にかからないために日々何か注意しておいた方がいいというようなことってありますか？
はい、先ほど言いました肺がんという病気はやっぱりタバコの影響が強いということと、
はい、
禁煙ですね、これがすごく大事になるという、うん、で、あと、タバコ以外にも肺の機能を落とさないようにするためにどうするか、
はい、
呼吸の筋肉をつく、よく使うこと、当然よく歩くことであったりだとか、発声すること、例えば歌を歌ったりだとか、そういうことも非常に肺を使うという意味合いで非常にいいことになりますので、そういう努力をしておくと非常に後々いい肺の、治療に当たったとしても、結果が得られることになりますので、そういうことを継続していってほしいなというふうに思います。
はい、まずは病気にならないように。これタバコご本人が吸うだけじゃなくて周りの人にも害になりますもんね。
そうですね、最近ではいろんな種類のタバコも出てきてますので、
はいはい、
ただやはりそれは我々としては発がん性は一緒であったりだとか、いろんなことを含めるとやっぱりやめることが一番大事であるということが言えると思います。
はい、まずタバコを吸わないということ、そして大きな声で大笑いするのもいいことですね。
いいことですね、はい。
はい、呼吸をね、筋肉をつけていくということも大切です。すごくよくわかること、今からすぐできることだと思いますので、皆さんもぜひ努めていっていただきたいなと思います。今日は西宮市立中央病院呼吸器外科部長であります、檜垣直澄先生に肺の手術、肺を切るということというお話をしていただきました。先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。